はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はこちらでございます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
ね、話したいことを話すコーナーでございますけれども、
はい、
今回はですね、あるちょっと最近のニュースなんですけれども、
うん、
これが結構面白かったのでこれにまつわる話をしていこうと思っておりまして。
はい、お願いします。
それがですね、催眠術による犯罪捜査を40年間行っていたテキサス州警察が今年1月ようやく終了というニュースなんですよ。
うん、
アメリカのテキサス州は警察で、あの警察が、うん、催眠術を使って過去40年にわたり犯罪捜査が公式に行われていたということなんですけども、
うん、すごいね。
そのテキサス州の、催眠術捜査プログラムっていうのが、うん、2021年に入って、
うん、
終了ということを発表されたということがあったんですよ。
うん、
っていうかそもそもね、まず気になるのは、うん、40年間催眠術で捜査してたんっていうところじゃないですか。そうね、
うん、
それ当たり前のようになんか言ってる感じなんですけども、うん、なんかあのもう40年間で1700件以上催眠術捜査を実はテキサス州はしていたと。
すごいね。
で、その捜査、催眠術捜査を活用していたのが、うん、テキサスレンジャーと呼ばれる、
うん、
公安局の法執行官で、
うん、
1980年代以降から少なくとも1700回、催眠術捜査が行われていたというのが分かっていると。
うん、
で昨年も行われて いまして、
うん、
殺人事件3件などで、合計8度の催眠術捜査が確認されていると。うん、だからもう去年までやってたっていうレベルのことなんですよ。
でもそれちゃんと見つかってるから40年も続いてるってことよね。
うん、まあなんていうかな、見つかっているものもあるっぽいんですけど、
うん、
あんまりその証拠みたいなものを提出しないんですよ。
あ、そうなんだ。
これってだから捜査、うん、あくまで捜査として使っているっていうことだけ出てて、
うん、
その催眠術によって何か、証拠、うん、みたいなふうには使えないみたいですね、多分。だから、
まあ、そうですよね、
うん、
もうそう思いますもん。
だそれで証拠って言ったら何でもできちゃうじゃんってなっちゃいそうだしね。
お前は〇〇の事件を犯したんだよって催眠全然やってない人にかければさ、
うん、そうなんだよね、
なるわけじゃん。そうそう、ひどい話ね。
それをありにしちゃったらダメなんじゃねって思うんだけど、
うん、
まあやっていたのは事実らしいんですよね。
うん、
でその催眠術によって新しい情報が得られたりとか、
うんうん、
まあ、そういうこともあった
そうなので、まあ、そこはいいんですけどね。
うん、なんかそのやっていたんだけど、まあおそらく時代に合わないっていうことが、うん、まあまあ分かってきて、
はい、
ひとまず中止にしているそうなんです、
うん、
なんで中止なんですよ。プログラムとしては中止になってるんですけど、
うん、
警察がそれを利用し続ける可能性はあると、
はい、
要は、まあ分かんないですからね、
うんうん、
やってても正直、
まあね、
うん、っていうことでテキサス州はまああの現在も催眠術捜査によって得られた情報とかが入ってるんじゃないかみたいな話なんですよ。うん、ただ、まあ、一般的には今年ストップということが、はい、まあ、言われたということなんですけども、うん、これちょっとここまであの催眠術をみんな本気で信じてたというか、
うん、
頼ってたんだっていうことなんですよ。
うん、
で結構いろいろ調べていたらですね、近年、
うん、
催眠術いろんなことに使っててるんですよね。
あ、その捜査以外にも。
以外にも。で俺これがすげえ怖えなって思ったのがあって、
うん、
教育なんですよ。
教育、
うん、
うん。
これ結構衝撃で、うん、催眠育児法っていうのが、
あ、なんか怖いな
あってですね、まあ、うん、育児法っていうのはあるっていうか、まあ、ある方がやっていることなんですけれども、はいはい、これアメリカでですね、子供の教育やしつけをする時に催眠術でするという親たちがちょっと現れ始めているというのがあってですね、家庭内催眠術という、
家庭内催眠術
あんまり聞かねえワードなんですけど、
家庭菜園みたいに言うじゃん
、ね、なんか気軽さを出してきてるけど、
家庭催眠、
まあ、催眠術ってさ、結構なんていうかな、みんな思う催眠術って、うん、おそらくあのテレビとかバラエティでやるようなね、
うんうん、
イメージだと思うんですけど、まあ、元来その いろんな治療みたいなことにも用いられてるじゃないですか、
うん、そうですね。
で、まあ、そういうののプロの人がいるんですよ、
うん、
でアメリカの、リッサーさんという方がですね、
はい、
まあ、そういう仕事をされておりまして、 なんて言うんでしたっけあれ、ヒプノ
セラピー、
セラピーか、
うん、
セラピストみたいなやつやってるんですよね、
はい、
で彼女はですね3人の子供たちがおりまして、
うん、
その子育てにこれ使えんじゃねえかということで、
ほうほうほうほう、
催眠育児法というのをちょっと考えて名付けたんですよ、うん、で、その自分の子供にですね、
うん、
使い始めたのは、
うん、
子供たちがおねしょにまず困っていた時から始めたと、
うん、
でそのおねしょで困っていた時にたまたまその自分のあのヒプノセラピーという催眠術の、
うん、
やつを試しに自分の子供に使ってみようということからしたら、
うん、
まあ効果がすごいバッチリ出まして、
いいね、
でおねしょをだからしなくなったということですね、
はい、
でそれからこれ他にも使えんじゃねえかということで、うん、彼らがその学校の成績があんまり良くないとか、
うん、
これ苦手みたいな、
うん、
とか悩み事がある時なんかにちょくちょくその催眠術を我が子にかけていたと、
うん、
で、もうその子供に試したっていうのもあって、
うん、
次にそのどうするかっていうと、
うん、
今度は子供だけでなく、
うん、
主人に対しても催眠をかけているということをこう、発表したんですよね、
うん、
で、まあその主人に対して催眠をかけるっていうのはどういうことかっていうと、うん、その常に私の望むように動いてくれる、
いやいやそれ、
でおかげで家の切り盛りがスムーズになりましたみたいなことをこうインタビューに答えてたりするんですよ。
だからその好きですとか、うん、愛してますよとか、
うん、
その奥さんが嬉しい言葉を投げかけられた時にね、
はいはい、
それを私の催眠によって言ってるんじゃないかなってなったらば、
うん、
嬉しくなくない？
いやだからそういう気持ちとかはやってないのかもね。その要は、
うんうん、お前ゴミ捨て行けみたいな、
そうそうそう、うん、なんていうか実用的なことに使ってるっぽい感じだと僕は捉えましたけど、
いややだな、でも
でもその家族全員が支配されてる感じがちょっとあるじゃないですか、
事案よそれ、
ねえ、
ことがことなら
でちょっとここまで来ると、
うん、
もう完全にその家庭内催眠術っていうのってこれありなのかというか、
うん、
その一人の人物によってその自由に操縦できちゃうじゃないかと、
うん、そうそう、無理やり言うこと聞かしてるんだもんね、だって、
うん、ただ主婦の目線で考えるんであれば、うん、家庭をその自由に操縦できるのはめちゃくちゃいいことだっていう方もいると、
だから風呂入る時に服脱ぎ散らかさんといてくれっていう催眠とかのことよね、
う
ん、
そういうこと、うん、であと夫もそれを、
うん、
その叱るようにプログラムしとくとか、
うんうん、
あのなんだろうね、その子供に対してすごい遊び行きなさいみたいなことを言ったりとか、わかんないけど、まあ、いわゆるそのなんだろうな、普通の主婦の方が、
まあね、
まあ、夫に対して持つ不満とか、うん、子供に対して持つ不満を催眠っていう方法を使うことによって、
うん、
ストレスからこう離されて
る、まあ
ね、
まあ、うん、
どうなんだろうな、でも本人も言ってるんですよ、その家事を切り盛りするのがとても大変だと、
まあね、
でこれまでにもかなりの頻度で子供たちにその催眠をかけて彼らがちゃんとやるように手伝いをするようになったおかげで、私は家事のストレスからもう一切解放されましたというふうに言っていると、うん、これがだからその結構賛否両論になっておりまして、
うん、そうよね、
で、まあ、彼女の17歳になる娘のレイナさんは自分の母親から催眠をかけられながら育てられたことにずっと気づいていたと、
え、
うん、私はもうちっちゃい頃からやられていたんだなっていうのはもう分かっていて、
うん、
でそれを気づいた上で、
うん、
ストレスとうまく付き合う方法が分かったと、
うん、
でそれで、熟考するとか、のスキルが身について、うん、あのママには本当に感謝してるの
って言ってます。感謝なんだ。
ただ俺はこれさえも言わされてんじゃないかとさえちょっと思っちゃったけど、
勘ぐっちゃうよね、
うん、で、夫もね、ブライアンさんっていう方なんですけど、自分も時折催眠をかけられているがあまり気にしていないと言っていると、ね、多分こんな風に感じているのも、うん、彼女の催眠でコントロールされてるせいですかねという風に苦笑いして、
全然笑えない、怖い
それシャレになってねえ気するけどなって思うけどね、
うん、
で、一方、
うん、
他の息子の子がいるんですよ。ジェイクとマックスがいるんですけど、ね、
うん、
はちょっと厳しい意見を言っていて、好きあらばどんな些細なことにも催眠をかけようとするからママにはうんざりだよ、本当に君はブレイクだよ、常にママに呪文を唱えられてるんだからね、
そうね、
頭の中でと、
そうよね、
息子たちはやや、ね、もうあの
そうかそ
う
か、
うんざりしているという、
怖いね、
そうなんですよ。でこのただ、女性がですね、結構セラピストとしては優秀な方らしく
ですね、まあ、でしょうね、家族そんだけ動かしてんだからね、
1000人以上の人をこう催眠をかけて、
うん、
セラピストとしても結構ちゃんと成功している感じなんですよね、
うんうん、
だからこれを、まあ、いいとするのか、それとももうこれは支配というか、
うん、
ある種その家庭内暴力じゃないけど、
うん、
みたいな風に捉えるのかということがちょっと論議されるような、
うんうんうん、
まあまあ育児法、
うん、
催眠育児法っていうのがまあまあ出てきてるよという話なんですよ。
なんかどうしてもしちゃうようなこと、直したいけれども本人
も、うん、まあおねっしょっていうのは分かるよね。 それはありかなと思って、
で言うと小学4年生まで僕指吸ってたので、
ああ指吸いね、
指吸いだったので、
うんうん、
それなんか催眠術やめさせるとかあったらいいと思いますわ、
うん
うん、
ただもうこれってさ、でも絶対それだけにとどまらない気がしちゃうんだよ。
そうね、
だって気に入らないことをずっとされてたら、うん、あ、じゃあ催眠かけちゃえばいいやってならない、
うん、切りないよね。もうそのこれができるようになったら、はい次これ、はい次これってイライラすることとか、
うん、
自分とちょっと考えが違うことがあったらすぐにかければいいんだもんね。
いや、そうしちゃわない、だって自分がその能力があったら。
でもそれだったらもう家族ゲームだからな、ただの。
どう思う、でも、
うん、
あの能力があってやるのは OK だと思う、う
ん、俺がやるならね。
どういうことだ、お前かけられるは
どうな、かけられるのは許せんよ、
絶対嫌だ、
絶対嫌だ
だよね、
うん、でもかけるのはまあいいんじゃない。俺がね、
コントロールする側ならいいんだ。
うん、
あ、
いい、いやいや、本当言うと嫌だ、嫌ですけど、全部嫌だ、もうそういう、
そのだから、
うん、
できるとしてもやらない、
やらない、やらない
っていう選択肢を取る、
うん、やらないですよ、もうやった人間でしか語れないと思いますけど、
うん、
でもやっぱ信頼感でどうにかしたいじゃん、そこは家族との、はいはいはい、
うん、
それって他人でもいいわけじゃん。
いやでもこれ、これすごいよね。
いやすごいよ。
取り入れちゃうんだって思ったんだ。
家族にね、
うん。結構お金ことしてると思うけどな。
そうよね。
ただもうそのさ、
うん、
どこからが自分の意思でどこからが催眠なのかがもうもはや分かんなくなってくると思うんだよ。
だって子供下二人は嫌がってるしね。
そうそうそう、
男の子ね。
好きあらば催眠かけようとしてくんだ よ、
う
ん、母親が、
もうお風呂入りなさいよ、
超怖くないこれ。
で、いや、いいよ、
めちゃくちゃ嫌だけどな、
このあれ見終わったらお風呂行くよ、あなたはだんだん眠くなるってやつですよ。
いやいや
いや、もうえってってなるよ ね、怖いよ。
でもさ、
うん、
夜、ね、眠くてさ、ちょっと目つぶってたらさ、うん、もうあのなんか音するなって思ってパッて見たら、うん、あのお母さんがダウジングみたいなの
こう
さ、
ね、
垂らしててさ、うん、なんかかけようとしてるっつったら、ね、もう、
うん、
ホラーよ。
いや怖いよ。
もはや、
うん、
それなかなかやばいなと思って、
ね、お母さん良くなってほしいという気持ちでやってるのかもしれないけど、やっぱ子供からしたら嫌よね。
嫌だよ、うん、もう怖っと思って、
子供にすんの嫌だわ
ね、
うん、
これもね、なかなか僕衝撃的で、
うん、すごいすごい、それ家族に使うっていうのは、
話になりそうだなっていうのがあったんですけども、うん、もう一つね、ちょっとこれもなかなか珍しいなっていうのがあってですね、
ここに使うんだっていう、
まず催眠術をかける、
うん、
かける人、
うん、
かけられるというかね、
うん、
かけることができる人、
うん、
っていうのはどんな人ができると思います？まず
やっぱ口がうまい人じゃないの？
まあまあ、うん、そういうね、あの才能みたいなのが
そうそうそう
ある感じの方ですかね。
そうそうそう、やっぱ口がうまい人、
うん、
催眠かけてくれそうな格好してない？みんな、
あーぽいね、
うん、
マジシャンみたいな
雰囲気みたいな、だから空気作りがうまい人じゃないかなと思います。自分のキャラ設定みたいなのをきちんとしていて、あ、この人だったらかかるかもっていうような服装とか見た目とかも必要なんかなって、
まあ、ちょっとキャラクターよね。そうそう、ある種
だからそれで
そっから入ってるというか、
目と耳を騙せるわけですから、うん、それ大事なんじゃないかなと思う。
まあだからそういうなんていうか細やかな催眠術師みたいな人、
うん
ですよね、普通に考える、
うん、考えるとね、
もうね、そんな前提が一気に覆されるかもしれないという、
なんでよ、
説が、うん、説というかね事例が出てきておりまして、うんうん、まずその催眠術をかけられるのって人間だけじゃねえんだなっていうことなんですよ、
うん、はいはい、
あのイギリスかな、
うん、
イギリスでですね、人間をこう催眠状態に導くことができる犬というのがいましてですね、
うん
うん、で4歳の黒いジャーマンスピッツ、
スピッツ、ジャーマンスピッツ、
めちゃくちゃ可愛い、
おお犬、うん、
まあちょっと顔だけ、
お可愛い、
めちゃくちゃ可愛いですよね、
ほこりみたい、
ほこり、
うん、は大きいほこりに目があるみたいな、
いやいや。ちょっとその表現はよくわかんないですけど、うん、で、まあ、飼い主が、
はい、
クリスティーナかな、
クリスティーナさん、女性だ
っていう方なんですけども、うん、子育てをしながら、うん、まあ、この子を飼っているということなんですよ、うん、でプリンセスちゃんをね飼ってるんですけども、
うん、プリンセスちゃん、
うん、で、そのクリスティーナさん自身がまず催眠療法師の方なんですよ、
うん、
で、まあ、この催眠療法師のクリスティーナさんが飼っているプリンセスちゃんは、
うん、
人間をじっと見つめるだけで、
うん、
相手を催眠状態へ導いてしまうというような能力がもあるという、
催眠っていうのはでも寝かせるだけ、
ね、催眠状態へ導く感じ、おうおうおうおう、なんて言うんだろうな、
ぼやーっとしたような、
あるじゃん、そうそうそう、気を失うような感じ、うん、はいはい、
まぶたが重くなるみたいな、
これからそうそうそう、これからなんか言ったらそれの言うこと聞いちゃいますような状態あるじゃん、
下地の部分
が予備動作みたいな、
わ、うん、かるわかる、
あれに、このプリンセスちゃんがしちゃうという、
じゃあもう助手できるじゃん、
いや、そうなんですよ、
飼い主の
だから、まあこの子の目を、まあ、見せることによって、
うん、
その状況をすぐ作れること
ができ
ると
、すごいね、
でどうやらそのどんな犬でもできるわけではなくて、
プリンセスちゃんのみ、
よくしつけられた上で、うん、ものすごい賢い犬にしかできない能力らしい、
そうなんだ、
で、まあまあその聞く聞かないっていうのは、うん、酔っ払いとかと一緒で、うん、酔っ払うのと一緒で、なんか人によっては聞かない人もいるらしいんですけど、うん、もうこのプリンセスちゃんは、いろんなところにもこのクリスティーナさんと、うん、回りまくっていて、
うん、
いろんな新人歓迎会とか、
うん、
そういう場で能力を披露し続けている、
すごい、
で2年ぐらいをやってるっていうから、
うん、お手おかわりチンチン催眠っていうのがあるんだ、
そうそうそう、
すごいな、
まあ、お手おかわりとかできない子かもしれない
催眠だけできるんだ
それ他のことは何もできない
で、あでも賢くないとダメなんでしょ、
まあ一応ね、
できるんじゃない、お手おかわり、
まあまあかね、
ハウス催眠家帰らせる催眠、
催眠かけて飯はなんかもう一心不乱に食っちゃうみたいなこかもしんないけど
はいはい、大食いの催眠術師、
そうそうそう、
うん、
でもこれね、プリンセスちゃん、
うん、
まあ、この方が言っているように過去にもプリンセスちゃん以外にもその動物で人間にこう催眠をかけられるみたいなやつがちょいちょい出てきている
みたいですね、
いるんですよ、うん、でそれの例で言うとですね、猫、
うん、
猫もいたっていうんですね、はいはい、
うん、
猫の催眠術師というふうに言われていて、
動画見ましたよ、
あ本当ですか、
うん、
それはパフィーかな、
パフィー
第二次世界大戦の頃の、
あ、いや、
かなり白黒のやつだと思います、
結構最近のやつで、
あそうですか、
アジア系だったかな、それなんかね椅子かなんかにね、
うん、
犬か猫か座ってて、
うん、
その犬か猫が首振って振ると、
うん、
バタッと倒れるのよ、目の前の人が、
で
なんか命令聞かすとかじゃなくて、そいつもやっぱり眠りにつくような意識が飛ぶみたいなのをやってた、
う
んうん、犬か猫
が、なるほどなるほど、うん、まあ、それも多分そうなんだろう ね、
そうよね、すごいですよね、
もうね多分これだから下手したらこれが元祖なんじゃないかなっていうぐらい昔なんですけど、うんうん、1940年代に、はい、もう世界大戦とかやってる頃にアメリカの猫でパフィーという子がいて、
うんうん、
猫キングというふうに呼ばれていたんですよ、
猫キング
はい、
どこで使われてたやつ、
全米猫協会の名誉会長の
方が、うん、キャットキングでよくない
猫
キング猫キングな、
まあ、キャットキングかな、
虫キングみたいな、うん、
でこれ、うん、ペルシャ猫、
あペルシャ猫なんだ、なんかでもかけそう、ペルシャ猫、
ペルシャ猫ってなんかちょっと違う感じあるよね、
うん、
空気がね、そうそうそう、
わ、うん、かるわかる、
で、まあ、その驚くべき超能力を持っていたという、うん、ことらしいんですけれども、うん、 その まずパフィーちゃんね、うん、こんな感じの子なんですけど、
あーでもなんか高貴な感じするわ、
確かに高貴感はあるよね、うん、あるある、ぬいぐるみみたいだもんね、
もっと毛かっちゃりゃいいのに
まあまあ
昔ボサボサ、
ね、昔だからあの、うん、ないんじゃない、トリマーとかもいないんじゃない時代的に
軽でしょでも
いや、まあ、で、
はい、
まあこのパフィーちゃんが、うん、まずどんな子だったかっていうと、うん、まずそのとんでもない大きな瞳でですね、うん、300人以上の人間を催眠状態にしたという
すごいね
風に言われていて、もうとんでもない人気の催眠猫だった、
うん、
で、もうあの彼が子猫だった頃からもうすでにその力っていうのはあったらしくて、
すごいすごい、
ナイトクラブのバーで端に座らせていたパフィーちゃんを女の子たちがこう撫でようと近づいてきて、でその女の子たちが、まあまあこの何パフィーちゃんに近づいていって撫でようとした時にもう、うん、そのパフィーを見た時にフラフラとこう足元がおぼつかなくなるような、でお酒とか飲んでるわけじゃなくて、
うん、
あれこのパフィーが何かをやったっていうことがもう分かったという、
そうかそうか、パフィー撫でようとしたらもうみんながグラグラっとぐらつくんだ、
そうそう、意味が分からん、うん、ということでその飼い主がこいつは何か力を持っているぞっていうことが分かって、う
ん、よく見抜いたな、
ね、
すごいね、ちゃんと見てるんだパフィーちゃん、
そうそう、うん、だから一人じゃなかったんだろう ね何人もそうなってたってことで、うん、もうこいつはすげえぞということで、
うん、
まあ、パフィー あの訓練をするんですよ、
催眠の
訓練で人の目をこうじっと見るようにパフィーに訓練を し始めたら、
うん、
もうどんどん能力がこう開花してい て、でいつでもその飼い主をダウンさせることができるぐらいの能力を発揮するような、
うん、飼い主なんだいや相手でよくないです
よ、いやまあだから飼い主が教えてるから、
う
ん、
まあまあそうだけど、
で教えてる時に自分も食らっちゃって、
うん、
あこいつマジですげえってなったっていうことですよね、
うん、
でもあの相手を目をじっと見つめると10秒もしないうちにその人は目を閉じて術に落ちる、
うん、
で、もうこんなのは嘘だっていう懐疑主義者が当然、
うんうん、当時ね、まあ、
そういうでしょ、め
ちゃくちゃ猫なんかにとい
て、うん、そんなわけねえだろっていう、ことで、
うん、
飼い主のニューマンっていう人がいたんですけど、うん、そのニューマンが実はこれはかけているんだみたいなことを言う人もいたそうなんですけど、はいはい、でもまあなんかあのかけられた人っていうのはもう、
うん、
そのパフィーにかけられたって言ってる感じなんですよ、う
ん、
猫の
入門じゃない
と目を見ていて、うん、
パフィーだと
実際になったっていうようなことを言っているので、うん、まあまあそのあんまり検証は多分できないんですけども、うん、今になってはね、
うん、まあね、
なんですけど、まあその感じだと、
うん、
パフィーがやったんじゃないかというふうに、うん、まあ言われていると。
確かにさっき話した椅子の犬か猫のやつも、
うん、
飼い主がいるんですけど、
うん、
飼い主かけたんじゃないかって言われてたわ。
やっぱそうなっちゃうんですね。ね、まあ、まあそうなるよね、
うんうん。まあそうですよね。横にいるしね、いつも。
うん
うん、
っていうことでその、まあ、パフィーも、うん、まあ嫌疑はちょっとかかったまんまではあるんですけども、うん、何らかの特殊能力を守っていて、人間を操ることができたんじゃないかというようなことがあるんですよ。
はい、
つまりだからこの催眠術っていうのは、
うん、
あの人間だけのものじゃないんじゃないかという話に。
うん
なってくるわけですね、
うんうん、
これだからこれが本当だとするんであればよ、
うん、
ノラの催眠術動物もいるんじゃないかっていうふうに捉えられるじゃないですか、うんうん、
まあね、
でそれで言うと何かしらの謎のなんか事件とか、
うん、
人が急になんかおかしくなって線路に飛び込んだとかさ、
はいはい、
分かんないけどそういう事件あるじゃないですか、
ある、
それこそ心霊の仕業じゃないかとかあるけど、
うんうんうん、
もしかしたらその場にいた、
うん、
あ
ノラが
コオロギが
コオロギ
催眠をかけていたのかもしれないというようなことなんですよね、うん、
コオロギの目ってもう学生時代以来見てないよこれ
コオロギはちょっと言い過ぎたかもしれないけども、
うん、
ネズミとか
ネズミとか猫とか
分かんないけど、うん、猫とか、
うん、
でそいつらに
ずっと猫の話なんだからさ猫で言ってよ、あれ急にコオロギ行ったのコオロギネズミ行ったの、
なんか猫でちっちゃくてそこら辺にいそうなやつ、うん、
猫でいい、
考えたら
猫犬でいいよ、
うんうん、まあ、猫か犬とかが、うん、そのノラで、
うん、
自分の能力をこう分かってないで、
うん、
かけちゃって 人をおかしくさせてるとかあるかもしれないなというふうにもちょっと捉えられるかもしれないという、
ごく一部ねあるかもしれないって話ですよね、
うん、なんかでも話でさこの場に来ると、うん、なんか人がおかしくなったようにみたいなのってあるじゃん、
あるある、
心霊系もそうだし、うん、
あります、
ちょっと、あれ集団ヒステリーみたいなものもそうだけどさ、
うん、
結構可能性としてゼロじゃないなって思えません、この、
うん、
動物が、ね、犬猫催眠システムが本当だとするんである、
う
ん、
小説のスメラギの国っていうのがそんな話
だ、あ猫のやつだっけ、
うん、猫のやつ、
ね、なんか言ってたね、
うん、催眠術っていうのは、まあ、スメラギっていうものすごい賢い猫がいて、
うん、
その猫が人間に復讐するという自分の、うん、息子か娘の猫を引き殺されちゃって車で、
はいはいはい、
まあ、引き殺す気はなかったんですけど、たまたまバックしてたら引いちゃったんですよね、
うん、
それで復讐するためにスメラギというすっごい賢い猫が催眠術とかを使って猫をバグらして頭を、
うん、
で復讐するっていう話なんですよ、だからいるかもしれない本当に、
うん
うん、
しかもね最近 の, あの研究で分かったのが、
うん、
スマホ付けになってると人間って催眠術にかかりやすいってことが
分
かってるんですって、
うん、
なんで今の人ってだから昔より催眠にかかりやすい可能性を考えると、
うん、
よりねそういう催眠による事件とか増えてくる可能性あるなと思いました、う
ん、あの人よく新宿で見ますよね、あの金髪で後ろに髪くくってる催眠術師の人
いるいる、
あの人
教会の人ね、
そうそう、あの人新宿でよう見るよな、
見る見る
この間も見たわ三丁目で、
あの人なんかあのなんだっけな、なんとかマニアマニアフェスタでとんでもねえギター持ってきて弾いてたけどね、
あギターうまいんだ、
わかんない、なんか特殊なギター持って
た、 なんつんでしたっけ、すっごい難しい感じ、
なんか十文字隼人みたいな、
そうそんなそんなそんなそんな、
そんな感じ、
十文字隼人はさ
違うけど、
それ海坊主じゃん、
それ違うけど、うん、
あ伊集院隼人
か、なんかそんなそんなような、
うん、
なんかすごい特殊な名前、
隼人か、うんうん、でもそんな十文字だったって確か、
なんかね、そんな感じよね、
うん、
あの人
まんまよな、
面白いよな、
うんうん、
まあでもあのそういうね、催眠も今後いろんな可能性を秘めている、
うん、
上にちょっと形が変わって、なんか出てくんじゃないかなということまでちょっと最近ニュースで思ったので、
うんうん、はい、面白い話です、
お話しさせていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございました。